聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1、13章4節から7節、新約聖書346ページです。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。聖書の言葉は以上であります。引き続きこの第一コリント13章を学んでいきたいと思いますが、前回のところではこの12章とのつながりということを意識してこの箇所を考えてきました。コリント教会の中には御霊の賜物についての誤解がありまして、賜物の違いをめぐって争いや混乱があったということを確認してきました。また特に威厳という賜物に過度に注目をしてもてはやす、そういう問題もありました。でそういう教会に対してパウロは、それぞれが賜物を求めていくということそうなんですけれども、中でも愛の賜物を求めていく、その必要を語ってきたということです。威厳、癒し、予言、そのような賜物を求めるよりも何よりも愛を求めなければならない、そのことを確認してきました。今回の箇所ではこのパウロが求めている愛とはそもそもどういうものなのか、愛の性質、愛のあり方ですね、それが教えられています。でこれは神様が私たち人間に対して求めているあり方、あるいは人間関係とも言うことができると思います。聖書が教えている本来の愛の姿、愛のあり方ですね。このところから改めてパウロが教えている本来の愛のあり方ということを教えられていきたいと思います。そしてコリント教会の人々にとってはこの本来の愛のあり方を知ることで、賜物をめぐっての争い、競い合ったり、そういうことがしないようにと、そういう意図で当然パウロはこのところ語っているわけですね。で今日教えられているこの愛ということは、私たちにとってもですね、もちろん理想といいますか、本当にあるべき姿が教えられていると言えると思います。で私たちが読みましても、ここに言われているような愛の姿、これが必要ないといいますか、あるいはこういうことがあったら困る、そういう人はほとんどいないのではないかと思います。でむしろこういう関係が本当にあれば良いのに、こういう愛で愛してくれる人がいたら、どんなに良いかと、そういうふうに思う、あるいは思っているのではないでしょうか。ですから今日の箇所から大きく2つのことを考えることができると思います。1つはですね、聖書が教えている本来の愛のあり方、人と人との関係、あるべき姿とは一体どういうものなのか。でもう一つはですね、それと裏表にもなることだと思いますが、本来あるべき人との関係から私たちがいかに離れているか、これは別な言い方をしますと、私たちの罪とも言えると思います。私たちのあり方はここに示されているあり方とどれほど違っているか、そのことも考えることができると思います。また私たちが考える愛とここで教えられている愛というのがちょっと違っている部分もあると思います。私たちのもともと持っている愛、人間的な愛、そこにも罪や悪の影響というのが入り込んでいると思います。聖書が教えている本来の愛ということを改めてこの箇所から確認していきたいと思います。 4節改めて注目したいと思いますが、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。で、最初の部分はですね、ある程度分かりやすいと思うんですが、寛容であり親切であると、私たちが思い描く愛、愛情深い姿というのも寛容や親切ということと深く関わっていると思います。ただですね、ここでの寛容ということは、特に忍耐強さ、忍耐深さということと深く関わっています。まあ、人に対して本当に根気強くですね、辛抱強く関わる、そこにこう愛が表されるということですね。まあ、もっと直接的な言い方をしますと、すぐに怒りを爆発させないということが愛ということですね。まあ、私たちが怒るような時には必ずですね、怒らせるような何か状況や理由ということがあるわけですね。で、それはそれで問題なのですが、同時にですね、怒りということを深く考えていくと、私たちの忍耐が問われているという、まあ、そういう面もあると思うんですね。同じような状況を見ても、怒る人もいれば怒らない人もいる。怒り方も人それぞれですね。そういうことを考えていきますと、実は怒るような状況において、私たちの忍耐、あるいは本当に人を許すことができるのか、そういう私たちの反応ですね、そこに本当の愛があるのかということが問われていると言えるのではないでしょうか。あるいは親切、ここで親切と言われていることは、善意で応じるということですね。まあ、本当に親切にする、よくしてあげるということです。まあ、相手が敵意あるいは冷たい態度を取る、無関心を取ってきたとしても、まあ、それでも変わらずに善意を持って接することができるか、まあ、忍耐にも関わっていると思いますが、敵意や冷たい態度、無関心な態度を取られても変わらずに善意を持って接し続けることができるか、まあ、ここにも愛ということが問われている、表されていることだと思います。で、実際私たちも本当に変わらずに接してくれる人ですね、人が時々冷たい態度、敵意を持ったりする、そういう人がいたとしても、まあ、変わらずによく接してくれる人、そういう人を本当に愛のある人だと私たちも思うと思います。さらに妬みという問題にパウロは踏み込んでいきますが、このところはですね、私たちが考える愛ということと少し違っている部分があるかもしれません。ですからとても大切なことがここで教えられていると思います。まあ、そしてここからはですね、しばらく愛は何々しませんというような否定的な表現が続いていきます。愛がしないことがこう列挙されているんですね。で、これは愛と正反対のあり方を示すことによって、逆に愛のあり方が示されている、そういうところだと言えます。ですから、ここで示されているあり方というのは愛と正反対のあり方、あるいは私たちが陥りがちな過ち、あるいは罪、そういうふうにも言えると思います。で、まさにこの妬むということは私たちが陥りがちなことではないでしょうか。いろんな人間関係に妬みが入り込んでくると思います。友人や知人との関係においても妬みが入り込んでくる。兄弟姉妹、家族ですね、あるいは親子や夫婦、あらゆる人間関係に妬みが入り込む、そういう可能性があります。妬むということは、他の人の持っている良いもの、まあ、それは能力であったり、立場であったり、あるいは具体的なものであったり、そういったものを羨むということですね。それを欲しいと思ったり、あるいは何か良いものを持っている人に対して、すごくこう引け目を感じる、 それも妬みの表れであると思います。結局はですね、他の人が自分よりも良い状態である、何か良いものを持っている、そのことが受け入れられない、それが許せないということでもあると思います。妬みは他の人が自分よりも良い状態であるということを認められない、受け入れられない、そういうことですから、当然ですね、妬みがあれば争い競争に発展していきます。表面的に現れない場合でも、もっとですね、水面下で心の中での競争や争い、そういうことに発展することもあるでしょう。私たち人間は、そもそもですね、お互いにいろんな違いがあります。持っているものも違う、生きている時代も微妙にずれている、それぞれが生きている環境も異なっている、また能力ですね、賜物も違っている、ある意味でですね、違いだらけとも言えるかもしれません。違いがあるということは、どうしようもない、変えることができない現実であると思います。でもそこに自分自身を優先したい、自分が一番でなければ気が済まない、自分が良い状態でなければ許せない、そういう思いが入り込んでくると、そこに妬みが生じるわけですね。妬み、比較、競争があるところには本当の愛はないわけです。愛は自分自身を求めるのではなく、他の人を求める、他の人を優先する、そういうことであるからですね。ですから、妬みがあるところには本当の愛はないということを改めて覚え、私たちの歩みを振り返る必要があると思います。さらに、愛は自慢せず高慢になりませんとも続いています。この自慢や高慢ということも、愛とは矛盾するもの、愛入れないものであります。自慢や高慢もまさに、ね、自分自身を最優先させる、自分自身を求めるということであると思います。自慢や高慢ということは、自分の良いところをですね、少しでもよりよく見せたい、大きく見せたい、それゆえに、膨れ上がるということなんですね。で、ここには必ず比較という視点が含まれています。他の人に対して自分がいかに優れているか、それを示そうとする、それが自慢や高慢であります。ですから、そこには他の人を見下す、侮る、そういうことも含まれているわけですね。本来の愛は自分自身ではなく、相手を求めることであります。パウロが別の箇所で繰り返し語っている表現を用いるならば、互いに人を自分よりも優れたものと思う、相手のことを尊敬する、尊重する、それこそが愛のあり方ですね。それとは正反対の自慢や高慢というのは、決して愛ではないということです。さらに5節に目を向けたいと思いますが、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず。この礼儀に反することをせずとありまして、ちょっと礼儀という言葉が出てきて少し驚くかもしれません。パウロの教えている愛ということは、礼儀や作法を重んじることであります。日本語でもですね、親しき中に礼儀あり、そういうことわざ、言葉がありますが、愛や親しさということを私たちですね、単なる無礼、無作法ということと混同してしまう、そういうことがよくあるのではないかと思います。愛しているから、親しいから、そういうふうに言って愛や親しさを口実に 何か私たちが、まあ、無礼、無作法、いやもっと言うと悪を行う、そういうことがあるのではないでしょうか。愛を口実に悪事を行うというのは、まあ、決して愛ではないということですね。で、まあ、以前も何か説教の中で少し紹介したことがありますが、夫婦関係について教えている本の中で、まあ、次のように書かれていたのを私は読んだことがあります。とかく私たちは愛する人を他の誰よりもひどく扱うという悲しい習性があります。他の人ならとても言えないようなひどい言葉でも妻や夫に対しては平気で投げつけて侮辱するのですから。ほとんどの人は友人に対しての方がもっとずっと丁寧に接しているのではないでしょうか。で、まあ、こういうことがですね、夫婦関係を教えている本の中で書かれていたので、でちょっと私もハッとしたわけですけれども、でこういうことがですね、夫婦だけでなくて、まあ、親子とか、まあ、あるいは兄弟とか近しい人間関係でよく起こるのではないでしょうか。まあ、愛とか親しさということが口実になって礼儀に反すること、あるいは悪を行う、友人や知人、もっと距離のある人には決して言わないようなことを言ったりやったりする、そういう現実が私たちのうちにあるのではないかということですね。礼儀に反することをするというのは決して本当の愛ではない。むしろ愛や親しさを利用して悪を行っているに過ぎない、そのことを改めて私たちも覚える必要があると思います。また自分の利益を求めないと続いていますが、これは先ほどから考えているように自分自身のことを求めないということですね。愛は自分自身を求めるのではなくて、むしろ相手のことを求めることであります。私たち常に自分自身のことを求め優先しようとしているからこそ、妬みや自慢、傲慢、そういう悪、罪に陥ってしまう。むしろ愛はそういう自分中心から離れて本当に相手のことを求めていくことであるということも覚えたいと思います。さらに苛立たず人がした悪を心に留めずと続いています。でこの2つはですね、ちょっと一緒に考えたいと思いますが、まあ、苛立たずということはこの最初の寛容ということに戻っていくことでもあるわけですが、まあ、すぐに怒らないということですね。でただ私たちの怒りというのは常に本当に多くの場合で私たち自身のことと結びついていると思います。自分が大切にされてない、私が優先されていない、それで怒るわけですね。多くの場合何か私が無視されているような、雑に扱われている、それが許せない、まあ、そういうふうに怒る。ですから自分自身のことを求めるということともこう深く結びついていると思います。もちろん相手の問題もあると思いますね。何か無作法な態度を取るとか、ひどい態度を取る、私を無視する、だから怒るということですね。ですからもちろん相手の問題、相手の行動、そこにも問題があるわけですけれども、でもどういう態度を取るのか、どういう反応をするのか、まあ、それは私たちの責任でもあるわけですね。最初に考えたように、全ての人が同じように怒るわけではない、まあ、ある人は激しく怒りを爆発させたり、ある人は表面では激しくないけれどもふつふつとした怒りを怒り続ける、抱え続ける、そういうことがあると思います。苛立ち続けるということは愛とは正反対のあり方であるということを覚えたいと思います。 で、その上で、この人がした悪に、人がした悪を心に留めないということに、それがつながっていくわけですけれども、この心に留めないということは、帳簿につけて記録するという、そういう意味のある言葉であります。ですから、人がした悪をですね、事細かに覚えている、記録をつける、そういう意味合いのある言葉ですね。実際に何かものに書く、書かないということではなくて、心の記録にですね、あの人にあんなひどいことをされた、そういうふうに記録して残しておく、数え上げる、そういうことをしないのが愛だということですね。ですから、これはもっとストレートな言い方をしますと、人がした悪を許す、忘れるということだと思います。愛ということは、許すということと本当に深く結びついていることである、そのことを改めて覚えたいと思います。ルカの福音書7章に、あの500デナリと50デナリ、それぞれ借金を許された人の例えというのがあります。イエス様はあの箇所で、より多く許されている人がより多く愛するようになるというふうに教えられました。そこに表されていますように、本当に許すということと愛する、ということは本当に深く結びついていることですね。何よりも自分自身が、私自身の罪が本当に許されている。私自身が許され、愛されている。そのことを本当に知っている人が、他の人の悪についても許せるようになる。他の人がした悪を心に留めないようになっていくのだと思います。他でもない私たち自身が自分のした悪を神ご自身が心に留めておられない。イエス・キリストの十字架のゆえに本当に許してくださっている。そういうことを私たち自身がまず知っていく必要があると思います。イエス・キリストの十字架のゆえに本当に許されている。もはや私の罪は数え上げられていない。そのことを他でもない私が知っていくとき、私も他の人の罪をもはや数え上げなくてよい。記録をして、あの人にあの時あんなひどいことをされた。恨み続けるようなことをしなくなっていくのではないでしょうか。許すということ、愛ということと深く結びついていることを改めて覚えたいと思います。で、その上でですけれども、6節で、不正を喜ばずに真理を喜びますと続いています。ここも注意が必要なことだと思うんですが、本当の愛ということは不正を喜ばずに真理を喜ぶことである。これもですね、愛のあり方として大切なことだと思います。で、その人がした悪を心に留めない、許すということを先ほどまで考えてきたわけですけれども、私たちの許しとか愛ということは、もしかするとですね、この不正を喜ぶような愛や許しになってしまうことがあるのではないかと思います。愛や許しということが不正を喜ぶということにならないようにしなければならないということですね。で、ここもですね、私たちの罪の性質が深く関わっているところだと思います。私たち自身の中にも、一人一人の中に不義や悪がある、罪があるわけですね。ですから、それゆえに何か不正を喜ぶような態度を取ってしまうことがあると思います。これはですね、それくらい私たちが自分自身を優先させたい、自分を守りたい、そういうことの表れでもあると思います。つまり、もっとどういうことかと言いますと、本当にですね、不正を喜ばない、不正を憎むようになっていくと、実は自分自身の罪を深く憎まなければならないわけですね。私たち でもそういうことをなかなかできない。なので、不正があることをむしろ容認したりですね、いや不正を喜ぶような態度を取ることがある、そういうことがあるのではないでしょうか。あるいは他の人にも罪があるということを聞いて何か喜んでしまうわけですね。私だけではなかったんだと、まあ、安心することもあるかもしれません。自分自身の中に深く不義や悪があるからこそ不正を喜ぶ、そういう態度を取ってしまう、そういうことではないでしょうか。でも聖書が教えている本当の愛というのは、不正、不義、悪を喜ばない、むしろ真理を喜び、真理を求める、そういうものであります。聖書の教えている究極的な真理というのは、イエス・キリストにある福音の真理であります。福音の真理を喜び、これを求めることがなければ、私たちは自分の罪を認めることができないと思います。福音を知らなければ、私たちは本当の意味で自分の罪を認め、罪を憎む、不正を喜ばない、そういう態度を取ることができないということです。ですから改めて真理を喜ぶ、本当に罪を認め、イエス・キリストにある許し、それを喜ぶ、福音の真理を喜ぶ、そのようなものでありたいと思います。そして最後に7節ですけれども、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。でこれまでですね、この愛のあり方、愛の性質ということを確認してきましたけれども、最後の7節はですね、全体のまとめになっているところであります。ここでパウロは、本当の愛というのは忍耐と信仰、希望を生み出すものである。本当の愛が忍耐、信仰、希望を生み出すものであると教えています。愛には忍耐、信仰、希望があるということですね。でこれはどういうことなのかですね、もう少しこう考えていきたいと思うんですが、それを考えていくために、まあ、ここで教えられている本当の愛の姿を、まあ、どこに見ることができるかということですね。で私たち今までこの愛とは何かということをこう考えてきたわけですが、これを考えていくと、まあ、いかに私たちの在り方がここに示されている在り方とかけ離れているか、それを見せつけられていくことだと思います。まあ、そしてこういう在り方は本当にあるのだろうか、まあ、そういうふうに疑問にさえ思うかもしれません。しかしですね、考えていただきたいと思うんですが、ここで示されている愛の姿というのは神ご自身の姿、特にイエス・キリストの姿として表されている。そしてイエス・キリストの姿を見ていくとき、一番私たちが納得できるものではないかと思います。何かですね、人間の愛として考えていると、愛はすべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍ぶ。そういうふうに言われてもですね、ちょっとピンとこないと言いますか。本当に愛とはそういうものなのだろうか。少し疑問に思われるかもしれません。でも私たちがイエス・キリストの姿をここに想像していくと、何かこう納得がいくというかですね、ぴったり当てはまるのではないかと思います。他でもない、主イエス様は弟子たちの理解のなさ、あるいは不信仰、あるいは裏切り、そのようなものを耐え忍ばれた、まあ、そして最終的には十字架の苦しみも耐え忍ばれました。また十字架の苦しみにあっても、父なる神を信じ続け、すべてを委ねられた。また父なる神に望みを置き続けられた。まあ、まさにすべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍ばれた。 そういう主イエス様の姿を私たちは覚えることができると思います。ですから私たちに求められている本当の愛の姿というのは、そういう主イエス様の姿に習うということでもあると思います。改めて私たちの姿はどうでしょうか。このコリント書に教えられている愛の姿と比較してどのようなことを問われたり示されたり教えられているでしょうか。改めてこの箇所から本来あるべき人間関係あり方ということを学びたいと思います。そしてその時に何よりも神様が、主イエス様が私たちに対してこのような愛を持ってまず関わってくださった、関わってくださっているということを心に留め覚えたいと思います。その上で私たちもこの姿に、このような愛に習っていくもの、このような愛に似せられていくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って教え励ましてくださることをありがとうございます。誠の愛が本当にどのようなものであるのか、改めて御言葉から教えてくださってありがとうございます。本当にここに教えられている愛の姿から、私たちいかにかけ離れたものであるでしょうか。どうぞここに教えられている姿から私たち自身の罪を改めて知るものとならせてください。また同時に主イエス様が本当に私たちにこのような愛を持って関わっておられるということ、関わってくださったということを改めて知ることができますように、その上で本当にこのあなたの愛の姿に似たものと、また習うものとなっていくことができますように導いてください。御言葉を感謝して救い主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。